皆さんおはようございます。菊池由美のポッドキャスト、今日は、3月26日です。鴨川の朝はですね、本当に晴れていて、とっても綺麗です。満開だった梅が散って、今ちょうど花が咲いているのがアンズだな。あれはアンナちゃんが生まれた時に植えた花なんですけど、木なんですけれどもね、今ちょうど満開です。私は今ですね、近くのコンビニまで行って、一冊の本を買ってきました。スパです。週刊スパ、昨日発売になってるはずですけれども、今週の4月1日号で、表紙にはですね、本当に一番控えめにですね、右側の上に 9.11 疑惑欧州会議に密着現地ルポっていうのがね、書いてあります。事件直前に不可解な市場の動きと、元ドイツ連銀総裁、これウェルテケさんっていうんですけど、元ドイツ連銀の総裁もですね、証言したんですね。この密着取材をした相手というのが民主党の藤田幸久議員です。彼の後をずっと追って、欧州をどこだ、ベルギーとアムステルダムとロンドンとですね、フォローした、その記事が載っています。ぜひ読んでください。まあ、スパっていうのは負傷者のね、が出している本なんで、負傷者はいけない教科書を出しているから嫌だとか、そういう人もいるんですけれども、私はですね、このスパの中にとても親しい編集者が一人いて、彼はいつもこういう企画ちゃんとやってくれるんですね。私は媒体が何であれ出ることは大歓迎なのでね、彼のような編集者がいるところとは、これからも仕事を続けていきたいというふうに思ってます。で、今日の私のポッドキャストにはですね、お客様がいるんですね。なんと昨日から、都会の若者が3人も来て、うちのですね、畑と田んぼを手伝ってくれてるんですけども、今日ちょうど田起こしっていうね、作業があるんですね。その一番最初の黒切りといって、畑田んぼの縁を掘って水が溜まりやすくする、まあ、最も大事な作業なんですが、それをやりに、来てるゲストを紹介します。一人目がですね、フェルナンド
雅彦です。
雅彦君、雅のがいい、
まあ、どっちでもいい、
どっちでもいい、はい、ちょっとこっち来て、これがマイクなんだ、
はい、
で彼はね、私とちゃんと理解してなかったら途中で訂正して、はい、私の理解からするとね、まだ25歳なんだけど、非常に面白いキャラですね。見た目はね、まあ、日本人なんだけど外国の血が入ってるよなっていうラテン系の顔をしてる。でお母さんがメキシコ人で、お父さんは日本人なんだけど、その元たどっていくと中国人と、あとネイティブアメリカンの血も入ってる、インディオの血が入ってるっていう、そういう感じの見かけですね。で言葉はだからスペイン語と英語と日本語ペラペラで、25歳 でこの間までカナダでビジネス、飲食のビジネス、レストランをやって大成功していた。でそれをやめて日本に戻ってきた、そのきっかけが面白いんで後で話してもらいたいんだけども、うちに来た理由っていうのは、私とマサが会った最初のイベントはワールドフォーラムっていうところで、私が講演した時に来ていて、そこで、声をかけられたっていうのが最初の出会いでね。でうちは畑とかやってんのよって言ったら、そういうのすごい興味あるって言って、それで来てくれたんですね。おはようございます。
おはようございます。
どうも。でさっきの話に戻るんだけどもね、カナダで飲食のビジネスやってたって言ったよね。
やってました。
でレストラン任されてた。
任されても持ってましたね。
あ、持ってたの。どんなレストランやってたの。
たこ焼き屋さんとお好み焼き屋さんなんですけど、
あ、じゃあ日本食系で。
日本食系で。
場所はどこで。
場所はカナダのヤングストリートっていう一番メインストリートです
よね。あ、何の街は。トロント。
トロントです。
あ、トロントのね、
人の、本当にだ、日本でいうと
目抜き通り、渋谷
とか六本木、渋谷と六本木を足したようなもんですね。東京でかすぎるから。
そこに日本人いるんだ。
日本人はいますね。
多い。
学生とかワーキングホリデーとかで日本人いるけど、でも
主に誰が食べるの。たこ焼きとかそんなの売れた、カナダ人に。
いや、たこ焼きをとカレーライスとかうどんとか牛丼とか、とりあえず自分ができるものを作って、で美味しくするのって結構簡単なんですね、食べ物をね、うん、で
その秘密は材料を良くするとか。何、
もともと社長さんが日本から材料を引き寄せてたから、
う
ん、
あ、なるほどね、
うん、だから日本の調味料って美味しいじゃないですか。
なるほど、
ね、それをね、
使えば
簡単な話ですよ。
なるほど。で売り上げも伸びたと。
そうですね、うん、 やっぱり売り方っていうのがあって、うん、そのまあ要はパブリッシングですよね。
広告を出してマーケティングをちゃんと
やる、マーケティングをやって、うん、あの
来てくれるお客さんにきちんと正しい広告を出せば、うん、
でそれが面白いのが、うん、日本人より中国人とか韓国人とか台湾人のが美味しい美味しいって食べてくれるんですよね。中国人の友達とかすごいたくさんできましたし、中国人が何考えてるのか初めて知りました。
あ、そう、うん、でそれをやめて、
はい、
でカナダ大好きなのになんで日本戻ってきたの。
いやそれが、うん、その、ま、ちょうど霧のいいクリスマスの日だったんですけど、うん、あのクリスマスだから売り上げも良くて、うん、で、あ、良かったなと、今日もこれで僕も安泰だなと、うん、移民すれば医療も教育もタダだと、
うん、あ、そうですよね。
カナダ、
カナダとアメリカって全然違いますよね。
で歩いてメジャーリーグ見に行けるし、うん、松井も一郎もね頑張ってほしいなと、
うん、
で息を落としてたんですけど、うん、もうその頃になるとマイナス18度なんですよ、うん、カナダって
寒いですよね。
だからサマータイムが終わるとどんどん寒くなっていって、だ10月とか11月ぐらいになると、あの歩いて帰ってたんですけど、もうマイナス5度から10度15度って18度20度になって、
うん、
もう普通に歩いてたら、うん、あのもう寒くて仕方ないから早歩きで帰ってたんですよね、うん、でもう止まったら死ぬって思いながら歩いてたんですよ、マイナス20度とかを。
そうですよね、うん、寒い、
動いてないと、
うん、
でクリスマスの日に家を歩いて帰ってたら、うん、あのホームレスの人がそのなんかフラフラ歩いてるんですよね。でそこに座り込んだんですよ、
うん、
で僕ちょうど毎日止まったら死ぬっていうのを頭で意識しながら歩いてたから、うん、止まって座り込んだこの人って思って、うん、びっくりして、
うん、
あ、僕の目の前で死を選んだ人がいたと思うんですよ、うん、死んだ人じゃないんですよ、うん、死を選んだ人がいたと思って、
うん、
どういうことかと、
うん、
でその911のことはやっぱりいろいろあのネットとかでも知ってて、
うん、
でそういう意識はあったんだけど、いざ目の前でそういう死を選んだ人を見ると、
うん、
結局911を知るっていうことは、
うん
ね、お金っていうもの、お金がないからホームレスなだけで、うん、そういうお金が戦争に使われて1日1億って言ってましたっけ、日本は。
自衛隊だけでね。
自衛隊だけで1億ですよ。
自衛隊のイラクの派兵費用が年間3、400億円なので、1日に換算すると、だいたい 1億円毎日毎日、あの、数百人ですよ。この数百人の人たちのために1億円毎日毎日毎日毎日使って。
要は金ですよね。
金ですね。本当にね。
金の話です。
金を何に使うかっていうことで、うんうんうん、そのホームレスの人にちゃんと家と食べ物を与えることもできるし、爆弾を落として人を殺すこともできるし、うん、っていう世界ですね。
ホームレスの人を一人食べさせるのは、1日50ドルかかんないと思いますよ。
かかんない。
でも、
20ドルぐらいで大丈夫だと思います。
うん、でそこではっきり、そのターニングポイントというか線が見えたんですね。もうはっきり線が見えたんですよ、うん、自分が豊かでいいんですかっていうのと、うん、
自分だけがね、
自分だけが、うん、だから自分が豊かで食べられる将来はもうそこにあったし、うん、そこにいたんですけど、目の前にはホームレスがいると。どういう理由でホームレスになったか知りませんよ、借金してドラッグやってか知らないけど、うん、とにかく一つの命を諦めたやつがそこにいたと、
うん、
でもう次の日からは仕事やる気なかったですよね、
うんうん、
で日本に戻って
俺にはやることがあるんだと思った。
ああ短時間でお店を任されたりとかしたんで、
うんうん、
あ、なんか自分はなんかお金には困んない多分タイプなんだな、
うん、
タイプっていうか、まあ、お金を作ろうとすれば、うん、また一生懸命仕事すれば、
うんうん、なんとか
なる、作っていけるから、とりあえずまだ25だし、うん、安定したって多分そのうち飽きるだろうから、
うん、
とりあえずこういう死を選ぶって、僕たち死を選んだことないからまだ、
う
ん、
そうですね
マイナス80度で座り込んだこともないし、でも実際歩いてたから、どんだけ寒いってどんだけ辛いかってことですよ、うん、しかも一人ですよ、
うん、
本当に。
いくつぐらいの人だった？
ああでも40とかですね。そのおじいさんとかではないですよね。
まだ若くて、
うんうんうん、だから都会に住むとはっきりと分かりますよね、
うん、
そういう都会に住むだけで一生懸命になっちゃったりするじゃないですか、人間、
うん、
でも なんかなんでホームレスとかにいるんでしょうかね。よく考えるとね、
そこに食べ物とかがある、ジャンパンでも何でも、うん、いや私は今言ったけどね、 逆転の発想で本当に田舎に行ってね、ホームレスが田舎に行って耕せば食べられるのにって、まあ、日本なんかだったらそうだよね。でもカナダだとマイナス何度だから、冬の畑は何もないでしょ、食べ物。
僕、
そういう意味では厳しいね。
夜お店で調理してたら、裏口から、その20代ぐらいの女の子が、その日もマイナス15度ぐらいで、突然入ってきて、今日ここに泊めてって言ってくるんですよね。できるわけないじゃないですか。で、いや、それはできないよって言って、とことこ帰ってったんですけど、マイナス15度とか、もう今とか20、30になってると思うけど、ホームレスの人たちどうなるんだろうって。
ホームレスの人死んじゃいますよね。
死にますよね。
死んじゃいますね。
地下鉄が開放されてるわけじゃないし。だから、ホームレスを見て、ホームレスを見て自分がどう思うかだと思いますよ。
そうですね。そこでどう、嫌なやつ見ちゃったなとか、気持ち悪い、汚いなって思うか、この人たちが何でいるんだろう、それをなくすために自分に何ができるんだろうみたいに思うかですよね。
なんでいるんだろうかっていうのが大事ですよね。
そう。なんでいるんだろうだよね。そっかそっか。それで日本戻ってきて、今度何、沖縄に行きたいっていう人のはどうして、沖縄、私も沖縄しょっちゅう行くけれども、何があるの沖縄に、あなたにとってなぜ沖縄なの？
沖縄の理由っていうのが、敵がはっきりしてる。敵っていうことはもう好きじゃないんだけど。
米軍とか
で、怒りが一番溜まってるのは絶対沖縄のはずなんですよ。
そこにはエネルギーはありますよね。
エネルギーがあるから、そのエネルギーの向かいどころですよね。
そういう意味では日本は今エネルギーないですよね。ちょっとふぬけちゃってますよね。
特に東京とか。
そうですね。
沖縄は特にその、どんなフラストレーションでもいいですけど、米軍がある。そして毎日うるさい、で自然が壊されるって。
そうですね。
で、
じゃあ女の子はレイプされるしね。レイプされるし、
でこれをどこに持っていくかっていう、って言ったら、やっぱ変えるしかないんですよね。で、その地域を変えるにはやっぱり候補者を立てて、選挙して票を集めて、で沖縄っていう国から広めないと。沖縄が一番変わりやすいと思うんですよ。変わりやすいと思うんだろう
ね。そこにエネルギーが溜まってるからね。
で僕もワールドフォーラム行った時に、僕の友達は、そういうことを理解してくれる人が多いから行ったんですけど、もう若いやつだらけだと思ったんですよ。20代とかみんな。で一生懸命聞いてる人でしたら、おじさんおばさんばっかでびっくりしましたよね。
いや、まあ、おじさんおばさんでもエネルギーある人もいるから。
すいません。いいんだけど、いや本当に僕たちだけで、で、いや、意気揚々と言ったから、だから、そこで可愛い子でもいたら、と思って言ったらいないんで、本当に。
可愛いおばさんに会えたからいいでしょって違うから。
そうですね。泊まり来ましたしね。それは、まあ。
冗談です。まあ、年のことは、年取ってもね、年取んない人もいるから、エネルギーが高まっていく人もいるんでね、一概に年とは言えないけど、でもまあ、比較すれば若い人の方が、本来もっと自由であるはずだし、本来もっと、こういう社会的な不正義っていうのかな、そういうものに対して怒りとか、なんでだろうって疑問を持ったりするのが若い時の方こそそれができる特権じゃないですか。
いや、
年取って今行くほどこうしがらみでみんながんじがらめなんだよ、はっきりと。おじさんおばさんはね。だからね、
日本って
なんかやろうと思ってもできない。
日本の学生ってもともと学生運動とかしてたじゃないですか。いいか悪いかにしろ。
60年代ぐら
いね、そういうことをする力はあったわけじゃないですか。
昔ね。
本当にちゃん、ま、なんか、9.11 とか見たら許せないはずですよ、
とんでもないよね、とんでもない話ですね、本当にね。まあそれには今日のスパ読んでくださいね。4月1日号の週刊スパ、あの前の方はあの裸のページとかそういうあのなんか私がこんなの買っていいんだろうかっていうこういうページこういうのですけれども、まあでも
悪くないと思います。
悪くない、綺麗な綺麗な裸はいいと思います。
若い人は見ないと。
はい、そうですね。若い人は見てくださいね。でやっぱりね、こういう週刊誌がね、まあ、創社ですけれどもがこういう記事取り上げるっていうのは、結構大変なことなんですよ。これを外に出したくない勢力がいるわけですよ。911がバレたら困る、ほとんどそうですよ、体制側は。でそれが出たってことは、 これをやった編集者とか、すごい圧力っていうか、プレッシャーがあるんですね、無言の。それに対して、読者の一言の応援、よかったとか、よくやったとか、もっとやってくれっていうのを、
手紙ですかね、電話ですかね。
手紙、ファックス、電話、どれでもいい。でも一番いいのは、やっぱ紙で残るファックスとかね、手紙とかがいいと思う。
手紙とファックスと電話でいいですよね。うん、名前を使い分けて。
そうです。あ、まあまあ、名前、大勢がやった人も、いろんな人が。
う
ん、
もちろ
ん、一人で三人やってもいいけど、でもそれよりはやっぱ大勢。
僕、名前、いろいろあるんで。
あ、そうだね、そうだね。君はそうだね。でも、そういう、小細工をしなくてもやっぱこれが大事だと思う人が、お、本当にここにいる3人がね、今今日3人来てるけどさ、それぞれ言ってくれるだけで編集部としてはすごい活気づくし、あ、じゃあまたやろうかって、読者が望んでんだったらまたこの特集するかとか、これがあと一番いいのは、これがいっぱい売れちゃった、この号だけ売り切れちゃったとかね。実は前私やった時売り切れたんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんです。で、それがあったから、それが休日の単行本とか、ベンジャミンさんの単行本とかになっていくわけですけども、まあ、これが売れたって言ったら、まあ、じゃあ911やろうかっていうふうになっていくんですよね。
ああ、なるほど、う
ん。で、あとは、ここに出してるスポンサーいるじゃん。スポンサーって、例えばさ、何これは、パナソニックとかね、そういうところに、今週のスパのこの記事良かったですよって、スポンサーの広告部に電話するんだって。
ああ。
それが一番効くんだって。っていうね、まあ、そういうことをみんなでやって、今のところまだ911のこと気がついてる人すごい少数なんですよ、日本では。少数派でどうやってこのゲームに勝つかっていう作戦考えなきゃいけないから、いろいろやろうね。
いや、
私はあなたたちと出会えてすごい嬉しいですよ。
もうい
いアイデアいっぱいください、
はい。
じゃあちょっと今日あともう二人来てるんでね、一言言ってもらおうかな、それぞれね。名前ぐらい言ってください。格闘技をやってるっていうか、なんか、なんて言うんだっけ、格闘技じゃなくて。
あ、総合格闘技。
総合格闘技をやっている赤坂、はい、
陽一
陽一くんです、はい。で、赤坂くんも夢があるんだよね。
はい、夢もちろんありますね。
うん、こういう暮らしもしたいんでしょ、いつか。
そうですね。うん、うん、うん、したいですね。まあ本当に僕が生きている間に、
うん、
僕の夢は本当に戦争がなくて平和な世界に、うん、生きる、平和な世界に生きて最後はこの地球で死にたいなっていうのが僕の夢ですね、う
ん、同じです同じです、嬉しいな。
で、結局その自分の考えたこと、自分の思考したこと、行動したことっていうのが、
うん、
その自分の生きている世界をクリエイトできるっていう考えのもとに生きていければ、
うん、
必ず平和な世界で平和な世界になるって信じることができれば、確信できれば、それ間違いなくその世界で生きることができると僕は思ってるんで、
うん
うん、いかに自分がいかに確信できるか、本当に確信してますって自分で口で言っても、
うん、
本当に自分の中で確信信じきれてるのかなっていうところで、うん、今自分に解いてみたら 100% そうではないと思うんですね、うん、できるって信じればできるんだろうなっていうレベル の, 今話だと思うんで、自分の中のレベルでは、うん、でいかにそうやって自分の中で確信できてって、いろんなこと自分がやりたいなっていうこととか、自分の夢とか、これ思えば信じればできるって確信、100% 確信できた状態に持ってきるような、今この自分の意識のトレーニングとか、
うん、
そういうことに今は生活のベクトルを向けてるっていうところですね。
若いのにすごいですね。まるでなんか お坊さんの話を聞いたみたいな感じ。
父親がお坊さんなんで。
やっぱり、ね、そうだなと思って、多分その辺にこれは坊さんの霊が流れてるって。そうかそうか。
でも父親の影響っていうのは、うん、その直接の影響は全然受けてないんですけど、
あ、そうですか。
やっぱりその親子としての血でつながってるなっていうのはやっぱり自分で薄
いですね。いや、あると思いますよ、それはね。うん、影響はあらゆるところから受けるわけだから、
ね、
受けないってことはないですよ。
そうですね、うん、もちろんそう
です。で、あと結局その今意識のこと話されたけれども、はい、この3次元の世界は所詮3次元の世界だね。行動やったことを作ったものがあるわけだから、その手足を動かすっていうかね、そういう実際にそれを生きるっていうことが大事になってくると思うんですね。つまり日々の暮らしをさ、これ来て、うちの暮らし見てもらったと思うんだけど、どう感じることいろいろあるでしょ。いろんな工夫してる。
本当にこういうところにいればいるほど、ピュアな自分でいられるっていうのは、すごく周りの環境に、やはりすごい日本で、ごめんなさい、人間ってすごい弱いものであって、うん、環境の力にと自分がどうしたいこうしたいって思っても、やはり環境の力ってすごい強いんだなっていう、
左右されますよね、
はい、うん、もう本当それをこういうところに来るとやっぱり実感できますよね、
うん、
すごい空気も美味しいし、 感じるエネルギーもやっぱり都会にいるのと全然違うんで、やっぱりピュアなピュアな方向に持っていこうとする力が働きやすいっていうのはすごい感じます。
うん、そうでね、みんな3人とも何小林誠館さん卒業したなんて言ってる珍しい若者なんだけど、やっぱその
怒られるから、
うん、怒られるありがとうっていう気持ちがね、ここにいるとね、やっぱそのありがとうって言おうじゃなくて、もうありがとうしかないですよ。だってね、自然に食べ物が生まれてるんだよ、昨日みかんの山見たでしょ、昨日食べたあのフキノトウの天ぷらどうだった？
うん、
ね、あれ、あれ私が植えたんじゃないの、自然が勝手に生えてくるの、毎年毎年で、この目の前の梅干し、梅ね、今花散っちゃったけれども、あれから植えてきた梅干し食べたでしょ、どうだった？
美味しかったですね。
涙出るほど美味しいでしょ、あれ一つ食べ、毎日食べるだけで私の健康、家族の健康、うん、ここに来たお客さんの健康は保証されるわけ、
うん、
何よりの薬なのね、あれが、すごいよ。そうするともうね、毎日もありがとうしかなくなっちゃう、
うん
うん、そういう意味で、あの、私はここに住んでてよかったなと思うと思うし、はいはいはい、ここに住んでたら当然合成洗剤なんかとてもじゃないけど、このありがたい自然を汚す化粧品、はい、とんでもない、はい、そんなのシャンプーとんでもない、そんなものはとても流せない、で自然になると思うんだよね、
はいはい、
うん、だ、まあ、だからそれを都会まで持っていけたら素晴らしいよね。君たちは今日東京に帰っちゃうわけだけども、ね、都会にもそれを持っていけると、そういう環境があなたの周りにできていくと思うんでね、逆に。
でもお子さんいらっしゃいますけど、うん、いずれ東京行きたいとか言うと思う、
ね、もちろんもちろん、うん、でうちらはしょっちゅう毎週連れてってるしね、この子たち、うん、
都会の魅力って、
うん、
なんでそんな
魅力、う
ん、
やっぱ人のエネルギーじゃない、うん、私が都会に求める魅力としたら、やっぱ人のエネルギー、パワーっていうか、あと何かことが起こってるっていう、その刺激、スティミュレーションは、ここはやっぱりもっと静かで、もっとディープだけども、刺激的なのはないよね。わっていう、その、なんていうのかな。
やっぱ若いと絶対刺激
欲しい。
絶対欲しい。
欲しいし、出会いも欲しい。で、やっぱこんな少人数じゃつまんないって思っちゃう。もっとたくさんの人とか、もっととかさ、もっと綺麗な女の子に欲しいとか思うわけでしょ。
いや、僕は心が綺麗。
ああ、なるほどね。
外見で決めますね。
早いですね、25歳でそうなるって。普通20代はもう、こう、ね、形、姿形で決めるわけですけれども。うん、はい。君たちは悟った3若者が、もう一人いるんですよね。ニュージーランド歴、何年だっけ
?12 年
っていう、はい、じゃあ自己紹介してください。
山本直樹です。映像クリエイターをしています。
は、映像はどんなの作ってるの今は。
そうですね、今は勤めてるの。今あのプロダクションゴリラマンキーズっていうあのニュージーランドで、
うん、
あの友達同士で映画学校
のゴリラマンキーズっていうの？
ゴリラマンキーズって言ってあの英語であのゴリラっていうのがゲリラ、
ゲリラですね、
一緒の発音でですね、でゲリラ撮影をよくやってたんです、僕たちお金がなくて。
なるほど。
で、うん、でまあクルーが8人ぐらいいまして、
うん、
みんな猿のように駆けずり回りながら映画を作ってたんで、
うん、
ゴリラマンキーズっていうプロダクション名にしたんですけど、
うん、で日本でもそれやってるの？
そうです、はい、
うん、じゃあニュージーランドで配信してんの？
ニュージーランドで配信してたんですけど、
うん、
去年日本に帰ってきて、
うん、
仲間を集めまして、
うん、
で日本版のプロダクションゴリラマンキーズっていうのを、うん、
作って
みんなで今やってるんですけど、
はい、ビジネスになってる？
そうですね、
ギリギリ
あの、まあ、とりあえずあの有名どころの監督さんの AD とかをやりながら食いつないでるっていう感じなんですけど今は、はい、
そっか。
でも自分たちでこうあの最近911の真相究明っていうのが お恥ずかしい話で、
うん、
友達のフェルナンド君とか、
うん
から聞いて、うん、やっと知り始めたんですよね。ああ、そうですか。最近、
まあ、でも みんな今ぐらいだよ私だって2004年まではそういう話を聞いても、はい、一切聞いてもだよ、
はい、
聞いても一切全部ゴミ箱行きだった
の。ああ、なるほど。
ありえないありえないありえないって さっきの人と同じよ、
うん、
それを信じちゃったら911がね、アメリカ政府が絡んでるとかやらせだとかっていうのを信じちゃったら、はい、私の寄って立ってきた基盤が崩れるっていうか、今まで何やってきたんだろうみたいなんで、うん、とても怖くて、そこ怖くてっていうか、そんなのはなしなしずっとそういうの来ても全部ね、
はい、
こうやってやってたんですよ、
はい、
私が。
あ、
その私がやっぱり一番説得されたのが、はい、あの911 in plain sight、
うん、
あの映画を見たら、あ、本当だって、
うん、
これ 変だわ、うん、調べなきゃダメだわって言ってあの映画を翻訳したのが始まりなんです。
僕もその映像を見て初めて入ったんですけど、うん、
やっぱ映像が一番いいですよね。すよ結局理屈じゃなくって、はい、見れば、うん、おかしいじゃん、うん、聞いてる話と違うじゃんこの映像っていう。
でやっぱり映画を作っているだけあって、うん、僕すごく映像の力っていうのを信じてて、はい、そのやっぱりあの若い人たち僕たちの世代に知らせるためにはやっぱかっこいいものを作らないといけないと思うんですよ、
うんうん、
で一番それで何がいいかっていうとやっぱり映画じゃないですか、
うん、
その映画ってやっぱ映画と個人の対話じゃないですか、
うん、そうですね、
それができるところの可能性っていうのを信じてて今こうやって911のこととかもちょっと調べて、
うんうんうん、
みんなで作ろうかなって思ってるんですけど、
九一市のかっこいい映画ぜひ作ってくださいね。
はい、作ります、
はいはい、その時は応援します。
ありがとうございます、はい、
そうか。ということでですね、昨日からこの3人はあの我が家の田んぼの黒切りというね、一番最初にやる大切な作業をしてもらっています、昨日夜中に恵みの雨がちょうど降ったんでこれからもう一回見に行って黒切りの仕上げをね、
行きますか、
しようね、はい、やで今日はねみんな午前中断食してもらってるんだけどお昼まで果物以外は一切食べないというねナチュラルハイジーンを体験してもらってます。でこの後あのお昼はですね畑にいっぱいある、菜花とそれからノビルっていうのが今出てるんですね。そのノビルはものすごい、でもこれ食べるとすごい精がつくんだけど大丈夫かな
望むところです、
エネルギーもう溢れてるから、まあ、それを使ったパスタを、作ろうと思っています。あとほうれん草のサラダをね作ろうと思ってるんだけど、うちのご飯どうだった？
美味しかったです本当に。
ちょっと感激したでしょ。
ベジタリアンになったら太るっていうやつがいたんですけど、うん、すごいよくわかる。
美味しすぎて。
美味しい。本当そうですよ、うん。
玄米があそこまで美味しいと思う。
ああ美味しいよね。
添加物なんか。あんま美味しくなくなっちゃうよ
ね、うん、本当そう、繊細さが全然違うから、うん、
食べた後の感動が全然違う。そうそう、
だから化粧で綺麗な女とさ、
うん、
素顔が綺麗な女みたいな感じ、
まあ、それはスパニッシュ系の人の感想だね。
まあでもそれ、でもそれ言えてると思う。いや絶対そうだ、綺麗な方がいいって、
うん、本当そうですね。
もうだって朝 寝てとね、夜中ナンパしたりするでしょ。それ朝起きて素顔見たらびっくりとかって困るじゃない。
よくあります
しないって言っといてあれはない。
というですね、今日は本当にあの若い25歳の3人の若者を相手に、ポッドキャストをしました、こういうのね頻繁にやりたいんだけどなかなか私の時間が取れなくてポッドキャスト少ないんですけれども、911この3人からですねきっと新しい発信がされて日本中にあっという間に広まるんじゃないかと思って、期待してます。
ありがとうございます、はい、
それではまた遊びに来てください。
はい、
また聞いてください。菊池由美のポッドキャストでした。